こんにちは、PPC 広告担当の吉尾です。
PPC 広告担当の石井です。
新年明けました、遅くなりましたが明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
まあ、新年といえば、
はい、
お年玉ですけど
、はい、
石井さんお年玉誰かあげました？
今年はあげてないです、
ね、あげてないんですか、
はい、
周り子供いないんですか？
いないんですよね。まだ本当に小さい子供赤ちゃんになったりするんで。
なるほど、
はい。
駆動権者でも実は新年早々開けて会社に来たら机の上にポチ袋を置いてありましたよ、
ね、はい、ありました。いただきましたね。
しかも 社長の工藤さんが、まあ、くださったんですけどね、
はい。
まあ、そのポチ袋には、
はい、
まあ、お金だけではなくて、
はい、
一人一人、
はい、
メッセージが書いて、
はい、
置いてあったんですよ、
ね、はい、そうですね。
石井さんこのお年玉、
はい、
どうしましたか？
実はまだ使ってないんですよ。
使ってないんです、はい、使う予定ありますか？
使う予定はそうですね、ちょっとここぞという時に取っておいてますね。
そう
です、はい、
私はちなみに使わないです。
本当ですか？
はい、はい、でこういうのは、
はい、
ただのお金ではないと思ってるんで、
はい、
まあ、人の気持ちの入ったお金なんで、はい、使わずに取っておきます。
はい、
で私大事なものは、
はい、
家の冷凍庫に
冷凍庫ですか
保管しておく癖があるんで、
はい、
冷凍庫にずっと、
はい、
保管してあります。
なるほど。
これからも保管
する。なるほど、はい、気になりますね冷凍庫の中身。
うちの家に来て冷凍庫開けないでください。
わかりました。ちょっと要チェックします、
はい、ダメです、はい、ダメですよ。で、あともう一つ、
はい、
ウェブ集客やる上で、
はい、
お年玉的な出来事もありました。
はい、お年玉すか、あれですよね、あのちょっと新年早々大事件がありましたよね。
はい、
はい、多分 Google の PPC をやってる方とか、まあ、すでに経験された方もいらっしゃると思うんですけど、あの Google の、強制停止ですよ、ね、
はい、
Google の PPC 広告が出せなくなってしまったという、はい、
そうです、まあ、事件なんですけど、まあ、捉えようによっては、
はい、
お年玉とも捉えることができると思いますね、
はい、
まあ、菅野井先生にはすでにお分かりかもしれません、
はい、
で、まあ、事の背景見ていきましょう、
はい、
でこの背景には Google AdWords のポリシー変更があったこともあるんですけど、
はい、
医療広告ガイドラインというものも大きく影響しています、
はい、
つまり Google AdWords のポリシーはもちろんこの医療広告ガイドラインに準拠したサイトでないと PPC 広告を出せませんよということですね、
はい、
で AdWords の窓口に、電話をかけられた先生もいらっしゃるかもしれません、
はい、
石井さんも電話かけてましたよね。
そうですね。
大体どういったことを指摘されましたか？
そうですね、まずあの、はい、ビフォーアフターの表現だったりとか、
はい、
あと、まあ、インの実績表記とか、
うん、
あとお客様の声の表記とかをまず指摘受けて、うん、正直ですね、これもダメなのっていう印象を受けましたね、
うん、
はい、で実際にまた教えてもらえる内容っていうのもあくまでですね、あの、まあ、その電話越しの窓口スタッフの方の、まあ、経験則だったりとか、うん、過去の実績をもとにした、まあ、アドバイス程度のもので、具体的なその違反の指摘箇所とかちょっと芯をついた答えというのがもらえなかったので、うん、なかなか厳しいなという部分で、うん、ちょっと不親切かなとも思いつつ、
うん、
あの、まあ、回答をいただきましたね、
うん、はい、まあ、窓口の方も実際に分かってないというところなんですよね、
はい
はい、まあ、だからここで大事なことというのは、
はい、
医療広告ガイドラインをきちんと理解しておくということが重要だと思いますね、
はい、
で実際に NG となった箇所を見てみると、
はい、
集客をちゃんとやってるホームページほどほぼ 100% 批判状態になってます。
はい、なるほど。
今まだ強制停止になってなかったとしても、
はい、
おそらく時間の問題だと思います、
はい、
ほとんど全ての治療院のホームページがこれに該当してきますね。
ひどいですよねこれは。
はい、なんかネガティブな話になってしまいましたけど、
はいはい、
実はリスティング広告が始まって以来の大きなチャンスともいえる出来事なんです。
はい、
まあ、実はこれがお年玉ということなんですけど。
なるほど。
でこういうふうになりますと、
はい、
まあ、強制停止になってくる、治療院のホームページというのは本当にたくさん増えてきます、
はい、
そうした場合、
はい、
PPC 広告アドワーズで出向できる治療院というのは、
はい、
まあ、ほぼ、独占状態に近い状態で集客できるようになると思います。
はいはいはい、
ですので、今まだ、治療院立ち上げたばかりですとか治療院経営があまりうまくいってないところはこれに対応していくことで、
はい、
地域ナンバーワンの治療院になることもできますし、
はい、
今すでにナンバーワンのところは、
はい、
さらに、独占状態になって、
はい、
集客できるといったことが可能になってきます。
なるほど。チャンスでもあるわけです。
そうですね、
はい、
であと、ワンクリックあたりの単価も、
はい、
ライバルがいないことで下がってきますので、
はい、
費用対効果よく患者さんを集客できるということに、はい、なってきますね。
はい、
はい、
ではこの、医療広告ガイドライン、まあ、言葉の通り 医療広告に関するあのガイドラインだと思うんですけど、一体これは何なんでしょうか。
はい
はい、
まあ
はい、お願いします
何がおかしいのか分かんないですけど、はい、まず、医療法というものがあります。
はい、
はい、で、これは法律でとても抽象的なものです。
はい、
これを分かりやすく噛み砕いて書いたものが、はい、医療広告ガイドラインとなります。はい、具体的にこういうふうな記載をホームページや広告にしてもいいですよとか、
はい、
こういうことは書いてはダメですよとか、はい、書いてあります。
はい、
でこれらをもとに私たちはホームページを作ったり、はい、PPC 広告やチラシなどを作っていくことになります。
はい、
で今手元に実際、はい、医療広告ガイドラインを印刷して置いてありますけど、はい、どうですか石井さん、これ見て。
そうですね、すげえ読みづらいというか、まずタイトルこれ2行ありますよね。
はい、長いですよね、
タイトル。長いですよ、
ね、医療国ガイドラインではない
ですよ、ね、いやこれちょっと読んでも頭には入ってこないですね。
そうですよね。
はい、であと、まあ、そもそもですね、この医療国ガイドラインっていうのが、まあ、あの今回、整骨院とか、まあ、整体院とか接骨院とかが守らなければいけないのかどうかっていうのでちょっと気になるんですけれども、そもそもこれって医師とか、まあ、歯科医師とかに、
これはですね、はい、全ての人が対象となってます。
はい、
そしてあの医療広告ガイドラインも規制の対象者は何人もというふうに、はい、なっています。
はい、
ではですね、はい、実際に抵触する事項について見ていきましょう。
はいはい、じゃあまずですね、あのお客さん、患者さんの声っていうのはどうでしょうか。面積事項とかを入れれば大丈夫ですか。
患者さんの声というのもただ面積事項を入れればいいというものではないです。
はい、
で気をつけなくてはいけないことがあります。
はい、
良くなりましたとか、はい、治ったとか、はい、治療の結果を示すようなものはダメなんです。
はい、
で声があってはダメということではないんですが、ただちょっと工夫する必要があります。
はい、なるほど。あと、施術実績とかの表記はどうですか。
はい、例えば今まで1万人の患者様を施術してきましたとか、
はい、
ホームページに記載する際にも何年何月から、ね、はい、何年何月までといった客観的事実となる期間を加えることが必要となってきます。
はい、なるほど、なかなか面倒くさいですね。
うん、
その他に記載してはいけないことってありますか。
はい、例えば他の治療院と比較してどういったところが優れているのかといった、
はい、
競合優位性、
はいはい、
これも謳えなくなりました。
はい、
他にもまだまだたくさんあります。ただこういった一つ一つの項目で、
はい、
合ってるか、そうでないかも大事ですが、
はい、
まあ、これらは枝葉のことになるので、
はい、
幹となる医療広告ガイドライン、
はい、
そのものについての理解が、まずは必要となってくると思います。
あ、
まあ、そうしないとホームページ見た時に、
はい、
ここは OK なのに、どうして自分のところは、ダメなのかわからないというふうに、
はい、
延々と考えてしまうことになってしまうからです。
はい、
その理解のためにまず医療広告ガイドラインの特殊な規制方式についてお話ししたいと思います。
はい、
これ結構変わった規制の構造をしています。
はいはい、
でこのガイドラインはポジティブリスト形式というやり方をとっています。
はい、
で広告は原則禁止なんです。
原則禁止なんですか。
はい、原則禁止です。はい、でまずこれを理解しないとポジティブリストが頭に入ってこないです。
はい、
その上で、
はい、
ポジティブリスト形式というのは、
はい、
何々していいですよというふうに、はい、やっていいことだけが書かれているんです。
はい、
ですのでここに書いてないもの以外は全部ダメなんです。
うーん、
けど、
うん、はい、
この規制の仕方って理解するの結構難しいんですよね。
はい、
というのも私たちは今までネガティブリスト形式で育っているきているからです。
はい、
例えば学校の校則でもスカートの丈は膝上何センチ以上はダメですとか、
はい、
まあご家庭でもお母さんがお子さんに、
はい、
自分がされて嫌なことは人にやっていけませんとか、
はいはい、
まあ、石井さんも言われたかもしれないですけど、
はいはい、
やってはいけないことで学校でも家庭でも会社でも人の行動を規制していくやり方に慣れているからですね。
そうですね、はいはい、
ではどうしてポジティブリストの構造をしているかというと、
はい、
ポジティブリスト形式だと規制する側が楽にしかも厳しく規制できるからです。
はい、
ネガティブリスト形式を使うとダメなことを一個一個延々と上げていく必要があるんですね。
はいはい、
これはとても大変です。
はい、
けどポジティブリスト形式だとやっていいこと以外は全部ダメというふうにできるんです。
なるほど、はい、
これ禁止されてないから大丈夫じゃないと、
はい、
ネガティブリストに載ってないからいいと思いがちなんですけど、
はい、
ポジティブリストに載ってないから NG になるんです。
はい、
この構造を理解しておきましょう。
はい、
でこのガイドラインの8割はポジティブリストでできています。
はい、
で残り2割はネガティブリストでできています。
はい、
ポジティブリストでやっていいことをいろいろ列挙して、
はい、
そしてネガティブリストでその内容について規制していくというふうに二重に規制していくといったやり方です。
はい、これはなかなか厳しいですね。
はい、
はい、
でポジティブリストではどんなことが書いてあるかといいますと、
はい、
例えば治療院名、電話番号、はい、所在地、診療時間などは記載していいですよと。
はいはい、
まあ、実は結構当たり前のことしか書いてないです、
はい、
けどホームページにもっと書きたいことあるじゃないですか。
そうですよね、はいはい、
石井さんなら何書きたいですか。
自分ならですか。そうですね、例えばまあ自分の施術法がいかに素晴らしいかとかですね、うん、あとまあ施術を受けたらこうなりますよとか、まあ、ビフォーアフターで見せたりとか、
うん、
あとそうですね、初回割引とかでちょっと価格で売っていきたいっていうのもありますね。
うん、そうですよね、価格強調したりとかね。
はいはい、
そうですよね、けどこれ全部ダメなんです。はい、
はい、そうなんですね。例えばビフォーアフターっていうのはどうしてダメなんですか。
まあ、そもそもビフォーアフターがなぜダメなのか、
はい、
まあ、これを理解するためのガイドラインの考え方として、
はい、
前提となるものがあるんで知っておいてください、
はい、
前提2つあります、
はい、
1つは患者さんは素人であるということ、
はい、
2つ目は医療は完全に個別のものだという前提です、
はい、
ではなんでビフォーアフターがダメか、
はい、
一応お役人さんが言うには、
はい、
ビフォーアフターがあると患者さんは素人だから絶対にそうなると思い込んでしまうということです、
はい、
でなおかつ一人一人性別や年齢、体の状態が違いますよね、
はい、
だからその人によっては事実かもしれないけれども、
はい、
他の別の人にとってはそうとは言えないですよと、
はいはい、
患者さんの声も同じです。私もそうなると思っちゃうからダメよっていうことです。
なるほど、はい、
絶対そう言えるのか、絶対そう言えるものでないと嘘でしょうっていう、まあ、こういう理屈なんですね。
はい、ではどうしたらいいんですか。
ではこれを乗り越えるためにはどうするかと、
はい、
まあ、OK なこと言いますね、
はいはい、
まず施術のプロセスを書いてあげるなら OK です。
はい、
診療風景などの写真の掲載も OK です。
はい、
あとイメージ写真も OK です。
はい、
まあ、つまり実際の治療前と治療後を見せなければいいです。
あ、なるほど。あと例えば、ホームページにキャッチコピーを、キャッチコピーを、
キャッチコピーって言いましたけど、
カミカミですね、キャッチコピーを書く必要もあると思うんですけど、これはどうですか。
あ、ここも気をつけてあげる必要があります、
はい、
例えば1回で 80% 以上の患者様に効果がありましたとか、
はい、
こういったコピーの場合は、
はい、
ダメですね、
はい、
治療の効果に関する表現であるからです。
なるほど。
あと、こういうのもダメです。無痛の生態を行います、
はい、
禁止事項としてネガティブリストにある科学的根拠がなく、
はい、
虚偽誇大な広告と取れるからです。
はい、
なので解決策としては、
はい、
虚偽誇大と取れるような治療の結果を示すんではなくって、
はい、
治療の方針としてまとめてあげるといいです、
はい、
治療の方針なら、虚偽誇大に当てはまらず、
はい、
訴求することができます、
はい、
例えば、まあ、ベタな例なんですけど、
はい、
できる限り痛くない施術を目指しますとかです、
はいはい、
方針であれば OK なんです。
方針なら、
はいはい、まあ、こんな風に医療国ガイドラインの特殊性と一部具体的なお話をしました、
はい、
けどまだまだ他にもあります、
はい、
クロケンでは具体的な対策についていろいろ準備してありますので、もし Google アドワーズ停止に遭われたお客様はお問い合わせいただけましたら、はい、より良い解決策を提示できるのではと思ってます、
はい、
まあ、結構大変ですね。
そうですね、これからが、
はい、
いろいろと、はい、
結構大変なんですけど、最後に勇気の出る言葉で締めくくりたいと思います、
は
い、
そうですね、
強いものが生き残るんじゃないんだ、変化に対応していくものが生き残るんだこれはうちのおじいちゃんがよく言ってました、
はい、なるほど、はい、
それでは一緒に変化に対応していきましょう。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。